金峰殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？4月、新しい年度が始まりましたね。何かが大きく変わった方も多いでしょうか？ドキドキ、ワクワク、どっちが大きいですか？いや、実は私も一つ新しいチャレンジをしようとしてるんです。それは、ドキドキとドキドキ、もう緊張だらけなことなんですよね。でも、必要でやりたいと思っていること。何月何日からとかは決まっていなくて、自分が動き出すかどうかなので、さてさて、ほんまに私やるのか？まだ無理なんか？という心の戦いをしております。でも少なくともお試しだけはして様子を知りたいとは決意しています。皆さんも何か新しいチャレンジを控えている方もいますか？季節的にはみんな緊張した顔して歩いているので、自分もこそっとまだれる気がするんですよ。新しい出発に素敵な出会いがありますように。さあ、今日も番組スタートです。さて、今回の朗読は、それでも夢を持ってです。著者はレーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は、生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを両親は何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、世界規模の大会での公演。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りします。ジョインで、小さな花にさえ。
小さな花も
ジョインで小さな花にさえをお送りしました。では、それでも夢を持っての第27回目を朗読します。世界規模の大会での講演。授業で教えることや、様々な場所で講演することが、私はすっかり楽しくなりました。2009年2月に、ロサンゼルスで開かれる TED、テクノロジー・エンターテインメント・デザインの頭文字から取られた、と呼ばれる世界規模の集会に、講演者として来てほしいという招待状が届いた時には、踊り上がらんばかりで最高の気分でした。この大会の様子を語り尽くすのは不可能だと思えるほど、会場のどちらを向いても信じられないくらい興味深い人たちと出会えたのです。宇宙科学や海洋学から人体の最も微小な細胞に至るまでのありとあらゆる分野の最先端の研究者たち。かと思えば芸術家、俳優、作家、映画制作に携わる人、音楽家やデザイナー、大学教授もいます。この大会の1500人の参加者の一人となるためには、主催者側から参加資格があると認められ、しかも60万円を支払わなければなりません。スピーチを依頼された人たちには全員、交通費と食費が支給されますが、集められたお金の残りは全額、様々な地球環境保護活動のために寄付されるのです。スピーチをする人の中には、なんと、ビル・ゲイツやアルゴアまでいました。しかも全員持ち時間は18分ずつで、誰にも例外は許されません。私は普段そんなに緊張する方ではありませんが、この時ばかりは自分の番が来てステージ中央に進む途中、心臓がドキドキしていました。私が辿ったこれまでの人生やそこから生まれた考えを準備段階で一期一会入念に練り直し、コンパクトに圧縮したスピーチを与えられた時間内にすることができました。話を進めながら、私の後ろにある巨大スクリーンに、子供時代に始まり、様々なこれまでの出来事を物語る写真をいくつか映し出すようにしました。私のスピーチが終わるとすぐ、ハービー・ハンコックと彼の仲間たちがステージで演奏を始めました。今日は世界規模の大会での講演というテーマでした。私たちの人生では世界規模はもちろん、人前でスピーチするという機会はほとんどないことが多いですよね。レイダさんがどんな緊張感の中スピーチされたのか想像もつきませんね。先日テレビで日本アカデミー賞が放送されていましたが、そういう名誉ある場所に立てるということも素晴らしいです。ここ数回のテーマで、レイナさんは表現する喜びについていろいろな体験を語っておられます。歌うことを通して、話すことを通して、これから別の方法も出てきます。皆さんは何かを表現されることはありますか？普段の生活では感情の表現などはしますが、それとは少し違う自分自身の表現ですね。いろんな方法があると思います。 言葉でダイレクトに語ることもそうですし、音楽や絵で表すこともあります。スポーツにも表現力が大いに現れるものもありますね。フィギュアスケートなんかはその人らしさがよく出ます。レイナさんはそのように自分を表現されることが楽しい、喜びだとおっしゃっています。では、私たちはどうでしょうか。学校代表で卒業式で掃除や答辞を読む。仕事でプレゼンをする。これは自己表現ではないですが、まず考えるのは緊張するということじゃないでしょうか。とても喜びにはほど遠いように思いますね。実は教会の中でも自分を表現する場所があるんです。証と言います。地上波の福音の光では信仰体験談としていろんな方が語っておられますよね。どんな風にして神様に出会ったのか、そこからどうやって救われたのかということを話すのです。救われた体験だけでなく、日々の神様からの恵みを語ることもあります。それも話すということだけを考えると、とても緊張する方も多いと思いますが、喜びを感じる一つの大切な要因は、自分自身に起こった良いことについて語るんだということだと言えるのではないでしょうか。そしてそのように自分と神様の間に起こったことを伝えることは、神様にとても喜んでいただけることです。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。ローマ人への手紙15章13節。イエス・キリストが十字架と復活によって私たちに与えてくださった救い。それを知ったパウロという人は世界中にその喜びを語って歩きました。今月はキリスト教にとって特に喜びの時です。イースター、復活を記念する時だからです。嬉しいことがあったら人に、ねえ、聞いて聞いてと伝えたくなります。キリストは私たちが罪のゆえに乗り越えられなかった死に打ち勝って復活してくださいました。ゆえに救いが完成したのです。そして救いは誰にでも与えられます。ぜひこの季節、救いを受けている人は誰かに喜びを伝えてみませんか？まだご存知でない方はぜひ湧き上がる喜びを知って受け取ってください。それでは最後の賛美をお送りしましょう。高橋メリーさんで、この出会いの日を。
あなたのこと知って
橋メリーさんで、この出会いの日をお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は、金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は5月にお届けする予定です。テーマは、口や足で描く画家教会。AMFPA。 また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。